ワクワク韓国ディープな旅。ワクワク韓国ディープな旅では、気軽に訪れ、しかも充実した韓国の旅をご紹介してまいります。今週はツアーメイト KBS ディレクターのキム・ジーヨンさんと一緒に、首都圏にある唯一の洞窟テーマパーク、光明洞窟への旅に出かけます。ソウルの近郊、경기도광명시には、首都圏唯一の洞窟テーマパーク、광명洞窟があります。광명洞窟は광명시にそびえる山、華伯山の中腹にある鉱山の坑道を開発して作られました。1972年に閉鎖され、その後40年間放置されていた鉱山が、今や首都圏を代表する観光スポットとなったのです。漢字で光に明るいと書く光明。ソウルから光明洞窟へのアクセスは少々面倒です。ソウル地下鉄1号線の支線 KTX 光明駅の7番出口を出たところに見えるバス停から、光明洞窟行きの17番バスに乗っていくことができます。ツアーメイトキムジヨンさんは車で向かうことにしました。
산중턱에구멍이하나이렇게뻥뚫려있어요
KBS があるソウルの여의도から車で40分余り、광명洞窟がある가학산に着きました。遠くからも山の中腹に開いている穴が見えます。洞窟の入り口です。平日にもかかわらず、洞窟の入り口には長い列ができていました。年間150万人が訪れる光明洞窟は、これといった観光地のなかった光明市を、その名の通り明るい光の街に変えたのです。今は多くの人々でにぎわう観光スポットになりましたが、光明洞窟は日本による植民地支配時代に金属鉱山として開発されました。광명시글로벌관광가의이상균상입니
다자원수탈의목적으로일제에서이제개발을했던금속광산이고요
광명도구와일본による 식민지 지하의 시대였다1912년시흥고산としてと発されました식민지から解放された戦後も1972년に廃校となるまでの27年間、金、銀、銅、亜鉛など1日250トンの金属を採掘していました。1972年、光明市一帯は洪水によって大きな被害を被りました。鉱山から流れ出た有毒物質が周辺を汚染し、鉱山の主はその賠償問題で破産し、紫雲鉱山は閉鎖されました。
鉱山主人に賠償問題때문에이제파산을하게되면서폐광의문을닫게됐죠
紫雲鉱山は廃鉱になった後、およそ40年間その一部だけが小エビの塩辛を貯蔵する倉庫として使われていました。2011年、この廃鉱を光明市が買い取り、光と黄金をテーマにした現在の光明洞窟を開発したのです。洞窟の周辺には鉱山の名残、採掘した鉱物を運んでいた施設や小さなトンネルなどがそのまま残されています。광명洞窟の延べ面積はおよそ34万2000平方メートル。坑道は全長 7.8 キロで、深さは275メートルに達します。 このうち公開されているのは 2.2 キロの区間です。
제가여기바람길을들어오니까동굴안에정말시원한바람이확불어들어옵니다저한테오시원하다
와그리고それでは洞窟に入ってみましょう。洞窟の中はいくつかのテーマに分かれています。入り口を通過して最初に見えるのは風の道です。風の道という名前からも分かるように、洞窟の内側から冷たい風が吹いてきます。体感温度がガクンと下がり、洞窟に入ってきたのを実感することができます。
이 동굴의 벽 막 옆으로 조명이 동굴의 벽을 반짝반짝 비추고 있어요. 색색깔로 바뀌면서
洞窟の左右の壁面には虹色の照明が設置され、左手には山から流れ出る地下水を引いてきた人工の小川が流れています。김지연さんは様々な色に変わる風の道を歩きながら、ファンタジーの世界に入っていくような気がすると楽しそうでした。風の道を通り抜けるとワームホール広場が現れます。ワームホールとは、物質はもちろん光すら抜け出すことができないとされるブラックホールと、あらゆる物体を吐き出し続けるとされるホワイトホールをつなぐトンネルのことです。この広場を中心に4つのトンネルが伸びているため、ワームホールと呼ばれるようになりました。LED の電球で作られたバラの花や、ライトアップされた植物などで飾られたワームホール広場は、見知らぬ世界の入り口のような幻想的な雰囲気を演出していました。
まず、이공간을지나면오른쪽에빛의공간이라고있거든요。우주의공간으로들어가는듯한。
김지연さんはトンネルの奥の方に通じる光の空間へ向かいました。壁と天井には大きなクジラや神秘的な色に光るクラゲや深海魚、鉱山で働いていた鉱夫の姿など、さまざまな色の照明を使った作品が飾られています。光の空間を歩いていると、奥の方から音楽が聞こえてきました。광명洞窟に韓国唯一の洞窟劇場があると聞いていた김지연さんは急いで奥の方に向かいました。
동굴한복판에이렇게좌석들이한350석정도규모의좌석이있는데동굴안에서
光の空間の奥に現れたのは、客席規模350席の劇場、洞窟の芸術の殿堂でした。洞窟の形や地形をそのまま生かして、ステージと客席を設置した劇場の規模に、김지연さんも驚いた様子です。洞窟の芸術の殿堂では、現在、100年に及ぶ광명洞窟の足取りをたどるメディアアートショーが行われています。コンピュータグラフィックで作成された光の誕生、鉱物を採掘する鉱夫、洞窟内に生息する生物などの華麗な映像が洞窟の岩壁に映し出されます。洞窟が生きて動くような気がしました。幻想的なショーの余韻に浸りながら、洞窟の芸術の殿堂の向こうに見える黄金の道を歩いていきます。40メートルほど続く黄金の道は、トンネル全体が金色に塗られています。そして壁面には金色に輝くメダルのようなものがたくさんぶら下がっていました。
원하는대박、합격기원하게수능대박、이런것도써있고요。
よく見るとプラスチック製のメダルで、それぞれに合格祈願、就職祈願など願い事が書き込まれていました。本来であればこのメダルは1年間だけ保存されるはずです。しかし、광명洞窟側は最後まで願いが叶うよう祈る気持ちで、2015年、 2016年に書かれた願いのメダルを破棄せず、それぞれ大きな星にはめて黄金の道の天井などに飾っています。黄金の道を通ると高さ9メートル、幅 8.5 メートルの大きな滝が現れました。洞窟の地下から引いてきた岩清水で作った人工の滝です。
내려가는길이생각보다가팔라서나무계단으로되어있거든요근데조심조심가야할것같습니다
この滝の下の方を見ると急な木の階段がありました。洞窟の地下へ向かう階段です。早速階段を降りることにします。階段を半ばほど降りていくと黄金の宮殿と黄金の部屋が見えます。金を採掘していた光明洞窟のシンボルのような空間で、黄金や宝石であふれる箱が積まれています。もちろん金の複製品ですが、しばし大富豪の気分を味わうことができました。黄金の宮殿の入り口には石で作られた光明洞窟のマスコットアイシャが立っていました。黄金の金槌で石を金に変えるとされるアイシャ。アイシャの注文を唱えると幸運が訪れると聞いたキムジヨンさんは大きな声で注文を唱えていました。
제소원이이루어지길바라면서주문을외쳐보겠습니다
アイシャ이루어져라
向かう階段をさらに降りていきます。壁や天井にはコンピュータグラフィックで作られたリアルな姿のコウモリが飛び交い、洞窟特有の不気味な雰囲気を漂わせます。階段を降り切ると青い照明に照らされた湖が目に飛び込んできました。映画に登場する不思議な力を持つ神秘の湖のようなイメージです。
동굴에호수가있으니까신기하기도하지만옆에조명과함께마치영화에나나오는그생명수같은느낌이들어요마치저물을먹으면
鉱山の地下から流出した岩清水です。かつて深い坑道で働いていた坑夫たちにとってこの水は文字通り命の水となっていました。洞窟の中にはこの岩清水を味わうことができる設備があります。
아시원하다
젊어지는물을먹었으니까젊어지길바라면서
가이리미치니뜨메타이미즈오논다김지연상와카가했다요나기가스르도알았대이마시다
동물이정말신기한게와인이있어요와인을저장하는저장고로도쓰이고있다고하는데요이쪽에보면
광명洞窟의の旅最後のコースは와인倉庫です。洞窟の一番奥の方に入ると全長200メートルの와인倉庫があります。광명시は와인とは無縁の町でしたが、年間平均気温12度を維持する광명洞窟が最高の와인セラーとして注目されました。ワイン倉庫ではワインの試飲をはじめ、韓国で生産される93種類のワインを含む世界16カ国のワインが展示販売されています。光と黄金の世界に迷い込んだような不思議な魅力がある洞窟ツアー、おいしいワインのシーンを最後に광명洞窟への旅が終わりました。ワクワク韓国ディープな旅、来週は紅葉で美しく色づいた南韓山村への旅に出かけます。ご案内はユーシンジョンでした。